さて今日の気になることはですね、先日15日の日に開催されました災害に備えるための地域ミーティングというのが開催されたんですね。でこれは NHK さんとの共催で鹿屋市安全安心課が行ったものなんですけれども、この会はですね、鹿屋市の災害の現状、それから課題で、災害の時に例えばですよ、車椅子の方がいらっしゃったり、それから障害をお持ちの方がいらっしゃったり、それから寝たきりの方がいらっしゃったり、まあいろいろありますよね。そういう方々、例えば地域でどういうふうにその方々が困ってることって何だろうっていうのを考えるっていうこの会なんですね。だから、そうですね、私も常日頃すごく防災の時にはいつも呼びかけをする時にはそういう方々、周りの方、声をかけてくださいというふうな呼びかけはするんですけれども、なかなか今はもう高齢化が進んでしまっていて、でそういうなんか若い人もいませんっていう場所もあったりするかもしれない。で今回はですね、市役所の7階大会議室で行われました。で、最初NHK のディレクターの迫田智子さんがお話をしていただいて、いろんな体験、そしてその会場にいらしていただいた方々のお話なども伺ってますので、早速お聞きいただきましょう。
皆さんこんにちは、迫田智子と言います。よろしくお願いします。東日本大震災では障害のある方の死亡率が住民の死亡率の2倍でした。足のご不自由な方が、お一人逃げ遅れた方がいらした、あるいは耳の聞こえない方が車の運転をしていて津波の大津波警報を知らずに亡くなられた方がいらっしゃいました。能登半島地震ではご高齢のご夫婦がもう10日も過ぎたのに誰も来ないという中で、誰も支援に入っていない、誰もそのことに気づいていないと。でそういうことを後から知ると、寄ってくれればあの時一緒にちょっと声をかけて逃げられたのに、ちょっとお手伝いすることで何か持っていくことができるのに、周りの人もそういう意味では後から聞いて後悔するということもありました。でそういうことがないように地域の方と一緒に災害の時のことを考えていこうというのがこの地域ミーティングです。今回は障害のあるご当事者の方と、そしてその地域の方に来ていただいていますので、みんなでそのことを話し合って、いざという時に何ができるか、それを考えると普段の地域もとても良くなるかもしれないということもあって、この地域ミーティングをしています。ぜひ今日最後までお付き合いください。よろしくお願いします。各グループにお一人ずつ障害のある方に参加していただいています。実は4人聴覚に障害のある方がいらっしゃってますので、手話通訳の方と一緒に話を聞いていきたいんですが、今説明ありましたけれども、何か災害があった時にどんなことが不安に思ってらっしゃいますか？
音が聞こえませんので、全く聞こえないし、どういう情報があるのかがわからないので不安です。一人住まいですが、とても不安に思います。
何かがあっても、災害があっても、避難と言われても情報が入ってこないからすごく不安。
そうですね、その通りです。何かあった時にどこに行けと言われてもわからないので不安です。
はい、例えば扉をドアをトントンって叩けばわかるんですか？
いやいや、わからないですね、聞こえないので。ピンポンを押すと光で知らせてくれる機械はついているんですけど、
一応玄関にそのボタンを押せば明かりがつくので、その明かりが分かれば、
そうです、それで来たっていうことは分かります。大学があった
ということですね。今日は同じ町の方がいらしてるんですけど、普段は交流はありますか？
いやいや、ないですね。顔をちょっと存じ上げない方が多いです。
はい、不安なことはありますか？
ちょっとこう顔見知りの方がいらっしゃるので、たくさんはいらっしゃらないんですけど、なので何か起きた時に助けてもらえないのではないかと思っています。でどうしたらいいのかなと思っているんですけれども、 そうなったりとか話したり、あそこじゃ聞こえない人がいるよというようなことがあれば助けてもらえるんではないかと、そうしたりそうしてほしいというふうに思っています。逆に近隣の方にもし地震災害、地震などの災害が起きた時に家が倒壊したりすれば私も手伝うことができるので、相互で協力してあげるようなそういう体制があればいいなというふうに思いますが、私は電話とかっていうのができませんので、
はい、奥様も聞こえない、
そうです、聞こえないです、
はい、普段はお仕事されてますか？
そうです、仕事に行ってます。
仕事場でもし災害が起きた時はどうですか？
ああ、そうですね、ちょっと考えてなかったですね。実際どうなるかわからないです。
避難所がどこだかはご存知ですか？
知りません。
今のところの町に住んで長いですか？
はい、長いです。
避難所もわからないし、避難訓練にも参加したことがない。
訓練にも参加したことはありません。
わかりました。どうもありがとうございます。そしてこちらはお子さんと一緒に参加してくださいました。お母さんはどんなことが心配ですか？
本人の移動が、車椅子なので、車に乗ることができればある程度その範囲まで乗ることができるんですけど、車が使えない場合に子どもに必要なケアの荷物を持って車椅子をして避難所まで行くことができるんだろうかというところを心配しています。
荷物とおっしゃいましたけど、どんな荷物があるんでしょうか？
本人に日常的に必要なおむつであったりとか、食事が栄養剤っていうと缶ジュースみたいなものを1日3本飲んでるので、避難する日数分だけその本数が必要なので、やはり荷物を抱えて、で、まあ、日帰りとかは最悪なくても、最低限水とかそういったものを家族分抱えていけるんだろうかとか、そういうものも心配しています。
停電になったら大丈夫でしょうか？
日常を使ってるわけではないんですけれども、転換発作が起きた時などに酸素を使うことがありまして、短時間であればボンベなどで対応できるんですが、やはり長時間、2時間、3時間を超える場合だと電源を確保した酸素の機械を使いたいので、そういったところも心配もあります。
お母様、今日は下の妹さんも連れ、だから小さい妹さんもいて、母さん一人だとちょっと、
そうですね、家族が揃ってる時だったら、夫の家の近くぐらいも借りれるんですけど、例えば夫が仕事でいないとか、逆に私が仕事でいないとかってなった時に、一人で二人の子供を連れて行けるかとかですね、あるいはそれぞれ幼稚園とかに分散してた時に、どういったルートで迎えに行けるんだろうかっていうようなことも考えることはあります。
はい、ありがとうございました。直接ね、普段あまり交流がなくて、どんな方が周りに住んでいるのかだったり、どんなことに困っているのかっていうのをこう知らないんだというお話、ありがとうございました。ちょっとこう不安になった方も多いと思いますけれども、安心してください。今日こうして皆さん出会いましたので、今日で知り合いになりましたので大丈夫です。まず前半部分ではですね、障害のある方の避難が難しい状況にあるということが分かってきました。そしてそのために必要なのが個別避難計画でしたね。命を守るためには事前の計画や準備が大切だとお感じになったのではないでしょうか。災害が起きた時、誰もが不安ですけれども、一人も取り残すことなくみんなで助かるためにはどうすればいいのでしょうか。ここからはグループワークで議論していただきます。各グループに障害のある方やその家族などが一組ずついらっしゃいます。まず議題1では、障害のある方やご家族、支援者の方からその方の障害の特性や生活の状況などを聞きながら、避難時の経路や移動方法、そして避難所に滞在時どんな不安や課題があるのか話し合ってください。議題2では、出てきた課題に対して私ができることであったり、地域でできることは何か考えていただきます。いつどこへ誰と一緒にどうやって逃げるのか、みんなで考えて具体的な意見を出し合ってください。活発なグループワークを行うのにあたって、皆さん一人一人が当事者という意識で参加しましょう。
ではファシリテーターの方にどんなことを話し合ったかお願いします。
不安、困りごとが置かれている状況というのは、まず避難の方法がわからない、あと避難所がどこなのかというところもわからないというところがあります。あとその自分で何か発信をする手段というのはどういうものがあるのかというところを見たところ、スマホでいろいろ情報が出る、で、スマホのメールというのもできる、あとボードとか日本語による筆談もできるというところ、あと、湯本さんが自分は耳が聞こえません、手話が必要ですというような近くの方に分かるようなバンダナ、マントのようなものを持っていらっしゃって、それを羽織ることによって自分が、聴覚障害者であるということが、皆さんに伝わる、そういう手段を持っていらっしゃるということです。はい、
ありがとうございます。コミュニケーションができないことが一番の問題だったけれど、もう避難所とか一応伝わったんですよね、はい、避難所などは理解をしていただいて、それで逆に発信する手段をみんなで理解すればいいということで、スマホが使えますということ、それから筆談ができるので、ボードを普段は持ってらっしゃるということを皆さんが理解したことと、それから、さっきおっしゃったバンダナというのを日常的に持ってらっしゃるそうで、これは、手話サークル、カノヤの手話サークルで作ったバンダナで、こういうものを持っておられると。そうするともしこのバンダナでこういうふうにされてた時には、筆談をしたり手話が、できる人がいたり、そういうふうにすればいいですか。これをつけていたら筆談をしたりジェスチャーをしたりしてコミュニケーションを取ればいいですか。
手話で対応していただければスムーズにできると思います。
わかりました。
A グループです。聴覚の障害を持たれている方で、現在奥様と2人暮らしで、奥様も同じく聴覚障害を持たれているということで、まず出てきた課題としては、今近隣住民と挨拶程度で関わりがほとんどないということで、筆談はできるけど文章を理解する、長文を理解するのが難しいっていうので、その簡単な筆談でしかやり取りができないっていうのと、出てきた意見としては情報が入手ができないっていうので、テレビで台風が来たりっていうとなんとなくの情報はわかるけど、実際に地震が起きたりっていう時になかなか情報を取り入れないっていうので課題が出ました。で、その中で対策としては、まず町内会にその他加入されているので、まずは班長さんであったり班員の方とのつながりを作るっていうのがまず最初に出てきました。で、実際にそのつながりができてから、その他飲み会が好きということで、町内会のその飲み会であったりイベントに実際に参加をして、まずはつながりを作るっていう、でつながりができたら実際にその町内会の方と一緒に避難所に実際に行ってみて、どれぐらい時間がかかるのかとか、まず先に地区は住宅が多いので家屋倒壊があって、実際に避難所までのルートの中で危険なところがないかっていった避難訓練が できるんじゃないかっていう意見が出ました。実際に地震が起きました、一緒に避難しましょうっていうのをできるように、近くの人にも知ってもらいたいっていうので、そういった意見が出たところです。
どう思いました？伝わりましたか？
地域の方と会って話ができればいいなと思います。また飲み会などに誘って、そういう時に手話を覚えてもらう、そうするといいなと思います。みんなが集まってお互いに協力して交流ができれたらいいかなと思います。そういうことが大事だと思いました。
はい、ありがとうございます。
こちらのグループではですね、聴覚に障害をお持ちの避難の課題について、共有いたしました。月曜日から金曜日までの日中は事業所の方で、対応ができるけども、それ以外の時間帯は、避難に不安があるということで、今日はですね、町内会長さん、民生さんいらっしゃいますけど、お元気に見えるので聴覚に障害をお持ちということは分からなかったということ、今日初めて知ったという
ことでした、はい。旅屋さん自身の課題としては、避難所が、ですね、近隣に3カ所あるんですけども、どこの避難所に行けばいいのかわからないというところも不安に思っておられました。また避難所に行っても説明がわからない、聴覚に障害をお持ちなのでわからないという課題が上がったところです。こういった課題に対する対応ですけども、まず当事者の方が隣の人の様子を見るような声かけが大事なんじゃないかなということだったり、今スマートフォンが普及しているのでスマホが使えるのでカメラのアプリとかまた防災情報ですね、それなんかも充実していけばいいんじゃないかなということでした。でまた障害があることを示すベストとかですね、何らか困ってらっしゃることを示す着るものもあれば、皆さん避難所の方も分かりやすいんじゃないかなということもありました。で、町内会の加入世帯が少なくなってきていて、隣近所がすごい希薄化になってきているという、現状もある中でなんですけども、今こそ、隣近所の関係性を見直していきたいねという前向きな意見もありました。で、参加されている方の話では、高齢になると寂しいことがありますよということで、そんな時でも挨拶に使われて一日頑張ろうという気持ちになることがあるということなので、隣近所を大事に挨拶をこれからもしていこうねということをグループで話し合われたところです。以上です。
聴覚に、障害がある方でございまして、現在一人暮らしでございます。で、息子さんがですね、近くにいらっしゃって、いろいろと手助けをしてくれている状況でございました。課題と現状についてですね、皆さんで共有したところでございますが、情報が届きにくい、まあ、当然雨音とかそういった雨音もわからないとか、体感で分かりづらいというような状況もございます。避難は歩きであるとか避難所が遠いとかいったことがございました。また災害時にですね、通訳がいないことで何か不安に思うことがあるとか、あと筆談も難しい状況があるということをお聞きしました。文字が苦手でですね、なかなか読むのが難しいというようなことでございました。まあ、それに対する対応でございますけれども、まあ、今回ですね、町内会長さんとか金集まっていただいております。会長さんからはですね、その隣の方にですね、連絡をしてサポートしたらどうか、あと避難情報が出たら民生委員の方がですね、迎えに行ってくださるとか、そういった前向きな意見が出たところでございます。その時はですね、車で一緒に避難をしていただくようなことになります。長文は苦手なので、短い文章でですね、伝えたりすることが望ましいというようなことで言われておりました。南春の中学生の子たちが意見してくださいましたけれども、音声入力できる、まあ、そういったスマホの活用とかそういったことが有効なのではないかというご意見が出たところでございます。一つは不安を覚えないたびにですね、住民の方が簡単な手話を、まあ、大丈夫とかそういったですね、簡単な手話を覚えていただければですね、まあ、安心はされるというようなことで話をされたところでもございます。
今回は、医療的ケアが必要なお子さん、持たれている家族の方たちになります。移動させる方が慣れない環境に行くと体調不良になったり、するのもあって、基本的には、在宅避難を考えているというところでした。ただ、そうなった場合はですね、どうしても停電がまあ長くなると、そこがやはり医療機器とか使われるので、まあ、大変だというところで、バッテリーは持ってるんですけど、3時間ぐらい。しか持たないというところで、まあ、長期にわたった場合にリスクがあるということで、対策としましては市が持っている助成事業を使う、もしくは地域の方でそういう発電機を持っているような方がいたらですね、その方に協力をもらう。であと家がですね、鹿屋農業高校の近くということがあって、まあ、子どもさんを運んだり荷物を運んだりというので、まあ、リアカー、車があればですね、いいんですけど、なかなか車で移動できないとなった場合には、まあ、リアカーとか、まあ、その農工さんと話をしてそこを使ってもらうとか、また町内会の方で準備をするというようなですね、まあ、そういったのもリアカーを準備するというのはあるんですけど、それをどういう方法でするかというのをまたちょっとみんなで考えていきましょうということで、まあ、近くにですね、公園があるということで、まあ、雨とか台風の時と雨風の時はですね、ある程度対応ができるんですけど、なかなか地震の時は難しいんじゃないかというところで、近くの公園に逃げてまずは難を逃れるというのをやっていこうかなというような話も 出たところです。本人さんのですね、状況についてサポートブックみたいなものも個人で作られてまして、民生委員さんに渡していただいてたり、また近くの方にで情報を共有するということで、その方がどういう状況だと一目で分かるようなですね、のを作って、それを配っているという状況も共有できたところになります。他の方のお話から、薬ですねがやっぱり少なくなった時にどうするのかという対応のところで、行く薬局がもう固定されているというところなので、そこに相談をして、身近な、近所の方がですね、取りに行けるような体制作りとか、そういったのもやっていければなというようなところで話し合いしたところになります。以上になります。
それでは参加者の方にご感想ですね、伺いたいと思います。ご家族はお子様に医療のケアが必要という、お母様になりますかね。
参加する前は、漠然と、どういったことを準備したらいいだろうとか、どういった心構えでいればいいだろうっていう感じで、参加したんですけれども、参加グループの中に近所の方とか支援をいただく方々がいらっしゃって、その方々に、例えば地震だったらここに避難すれば手伝いに行けるよとか、お子さんがそういった状況だったらこういうのも必要だよね、町内会で準備しようかっていうような話をしてくださったので、自分たちだけでどうにかしなきゃいけないって思っていたことが誰かの手を借りられるかもしれないっていう安心にちょっとつながりました。
こういったお話というのはどこか他にされたことはあったんですかね。
避難ということに関しては初めてです。子どもに医療的ケアが必要っていうお話は関係、幼稚園だったりとか、療育だったりで、今回引っ越してきたばかりなんですけど、地域の方、民生委員の方にも一応お話はさせていただいてたんですが、一番はやっぱり近所の方々に知ってもらえてっていうのが安心につながったっていうところですね。
どうもありがとうございました。それでは今日参加いただいた南春中3年の生徒さんにもお話をお伺いしたいと思います。
今日初めて要支援者の方とお会いすることができて、今まで自分が知らなかったことっていうのを知ることができましたし、なんといってもやっぱり自分たちが予想している以上に要支援者の方々には必要なこととか、普段心がけていることとかがあるってことを知って、今回の体験はすごい良かったものだと思ってます。これを21日の発表に生かしていきたいなって思ってます。
21日に何か発表があるんですね。
そうですね、21日に肝付町の、うちの裏の方で防災についていろいろ学んだことに対して自分たちがそのプレゼン発表みたいなのをして、それで肝付町に呼びかけたいこととか、っていう活動を今してます。
なるほど、さらばさん頑張ってください。
ありがとうございます。
僕はその聴覚に障害を持っている方から話を聞いたんですけど、直接聞いてることはないのですごい、印象に残ったと思いました。
どうでしたか。
今回のそういうミーティングでは要支援者の方の避難っていうのは予想以上に難しいってものを、そういう人たちを支援するためにも地域住民との関係が非常に重要であると分かりました。僕の場合、医療的ケアが必要な方とのグループワークだったんですけど、専門的な知識がないと支援が難しいっていうの、しかしそれでもできる限りのことを俺らでも力にはなれるっていうことは感じました。
どうでした。
今回の要支援者との関わりが初めてだったんですけど、耳が聞こえない人だと思うし、その文字が分からなかったり、その喋れなかったりして、よく分からなかったこともあると初めて知ったので、そういう分からない人とかがもっとたくさんいるんじゃないかなと思って。
どうも皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日はですね、先日15日の日に行われました災害に備えるための地域ミーティングというのに参加した皆さんの声もお聞きいただきました。もっとたくさん場所でね、いろんな場所でこれをなんかやれるといいのかなというふうに感じましたね。そこの場所にいろんな障害を持つ方もいらっしゃるし、それからその障害の、種類っていうかもう様々あるっていうのが、今日分かったわけなんですけども、困っていらっしゃることもそれぞれなので、それを一つ一つやっぱり吸い上げていくっていうのも大事なことだなっていうふうに感じました。取材してくださったのは岩根さんでした。ありがとうございました。気になることでした。